今夕の聖書ですけれども、週報にはマルコによる福音書と書いてありますが、マタイ5章の38節から42です。マタイによる福音書5章38から42、新約聖書の8ページです。それではお読みいたします。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。以上です。それでは奉仕の終わりにと題しまして、宍戸日田子先生に説教をお願いいたします。
ただいまマタイによる福音書5章の38節から42節をご一緒にお聞きしました。38節39節をもう一度読みします。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。目には目を、歯には歯をという教えを現代の私たちも耳にすることがありますし、やられたらやり返せといった復讐に向かう場面で語られることがあるというのも知っています。この同じ言葉を主イエスもまた弟子たちもよく知っていたのだろうというふうに思いますが、主と弟子たちはこの言葉をどんなふうに受け取っていたのでしょうか。で、私たちは古代バビロニアのハンムラビ法典の言葉としてこの言葉を耳にするということがあります。そして同時に一般的にこの言葉から受けるイメージ、目をやられたら目をやり返してよいという様子を想像しまして、もう恐ろしい厳しい法律だというふうに受け取りそうになります。けれどもこの法は必要以上の報復をしてはならないという知恵に満ちた法律であったというふうに知らされることになります。イエス・キリストの言葉を最初に聞いた弟子たちがこの古いハンムラビ法典を知っていたかどうかわからないのですが、主イエスもまた弟子たちもよく知っていたのは旧約聖書に記された目には目を、歯には歯をという教えでした。で、そして律法学者やファリサイ派の人々はこの律法の言葉を復讐の思いを暴発させてはならないという意味よりは、目を攻撃されたら目を攻撃してよいというふうに、そのまま受け取りまして、そういうふうに教えていて、人々にも、そのように教えていたので、そういうふうに受け取られているという状況がありました。で、しかし旧約聖書の言葉もまた、同程度のやり方で恨みを晴らしてよいという教えではありませんでした。で、主イエス・キリストはそのことをご承知の上でここで語り始めておられます。で、その目には目、歯には歯という言葉がある、申命記を読んでみたいと思うのですが、旧約聖書の申命記の19章21節のところをお読みします。旧約聖書の 311ページです。旧約聖書311ページ、申命記19章21節を読みします。あなたは憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない。で、この箇所は、憐れみをかけてはならないと言われるとびっくりするんですけれども、イスラエルの人々が、同じイスラエル人だからといって犯罪を犯した人を憐れんで刑を軽くするというようなことがないように、罪は罪として扱わなければならない、そのことを教える、そういう言葉です。それで、まあ、憐れみをかけてはならないと、同じイスラエル人だから、罪を軽くしてあげるということがあってはならないと。で、レビ記にはイスラエル人ではない犯人が過ちを犯したときに、イスラエル人でないから逆に刑が重くなるという、そういうこともあってはならないという箇所があります。必要限度を超えるような報復、また個人的な感情で刑が変わってしまうというような不公正、そうしたことが避けられ、公正な判断がなされるために、目には目、歯には歯という言葉は教えられていました。こうした民を守っていき、共同体を公正に保つための法を引用して、今日の箇所で主イエスキリストが語り始めます。あなた方は、目には目を、歯には歯をと命じられているだろうと。これは公正な、また平等な裁きを求めるものだと。不公正な復讐はいけないと。で、しかし、あなた方はそれでよしとしていてはならない。そこにとどまるものであってはならない。さらに踏み込んで悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。イエス・キリストは、共同体を守るための公正な法として語られている、民を守るための法律として、法として、教えとして、目には目を、歯には歯をと命じられているけれども、それでよしとするのではないのだと。さらに、大きな広いあり方で、悪人に手向かってはならないのだと、右の方を打つ者がいたなら左の方を向けるというあり方を求めるようにというふうに、まあ言われるわけです。で、右の方を打つことは特別侮辱を表すのだというふうに、この聖書の箇所、今日の五章の39節のところですが、読む解釈する人もいますし、またそれはあまり大きなことではないのだと考える人もいます。いずれにしても、主イエスキリストはここで殴られた場合に反撃するということを禁じておられます。そのことを受け止めるのが大事だと思います。殴り返すようなことがあって当然、やり返して当然だというような場合であっても、またそれが手っ取り早い解決だと思っても、また多くの人がそれは当たり前だねと納得してくれるとしても、それでも主はやり返すこと、復讐すること、また報復することを禁じておられます。殴ってきた相手につられるようにして、まあ、同じように行動したくなるかもしれない。しかし、私の弟子であるあなたは殴ってきた相手につられて同じことをしてはならない。 それが弟子としてのあなたにとって最も良い選択であり、最も良い解決であり、あなた自身が守られることだと。やり返え、やられた、やられたらやり返すということを続けていく中から報復の連鎖が起こるのは当然のことです。そして多くの人がそういう生き方を選び取って、これが正しいやり方だと考えるかもしれない。それでもそうでない生き方が、つまり右の方を打たれても同じ仕方でやり返さない新しい生き方があなたの生き方だと。で、私たちは戦争に至るような社会の中の大きな恨みといったものだけでなく、個人的な恨みもまた解決が大変難しく、その思いがとどまるところを知らないということにも気づいています。世界の各地では恨みや怒りがマグマのようにたまり続け、一部ではそれが火を吹いてさらなる火種となり、もはや解決の糸口さえ見出せないほどにこじれにこじれてしまっています。で、そういう中で私たちは悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいという主のお言葉を今日聞いています。同時に復讐は私のすることというパウロの語った言葉も知っています。復讐の手を挙げようとしてしまうときに、また復讐のために席を立とうとするときに、復讐は私たちのすることではないこと、神のなさること、そのことを御言葉を通して知らされ、また心に刻みたいと思うのです。で、今日の箇所の40節のところは訴訟の状況が背後にあるというふうに言われています。40節には、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者ですから、今下着を奪われそうになっているのは訴えられていて、まあ、例えば借金の方として下着を差し出すようにと要求されている人です。そういう状況にある人に対して、上着をも取らせなさいというふうに言われるのはどういうことでしょうか。で、この言葉の背後にあるやはり旧約聖書の出エジプト記の箇所をご一緒にお読みしたいと思うのです。出エジプト記の22章の24節から26節、旧約聖書の131ページです。出エジプト記22章22節から24節から26節をお読みします。131ページ、出エジプト記22章24節です。もしあなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば私は聞く。私は憐れみ深いからである。貧しくて上着しか持っていないような人で、その人が25節に26節にありますように夜その上着を、上着にくるまって寝る防寒着のようにしてその上着を使っていると。そういう夜の間上着をマントのようにして眠る人、 そういう人からその上着を奪って、質に取る、そういうことがあってはならないのだ。だから取るとしても夜には返すようにと。そういう教え、こういう教えをよく知っていたイスラエルの人たちは、借金を返すまではというふうに言って、上着ではなく下着を預かるということがあったというわけです。上着を預かったままにしておいてはいけないという、憐れみ深い律法の教えがあったから、だから下着をということになっていたと。でところが主イエスはそういう律法の教えを知っておられて、上着は残しておいて下着を預かろうというふうにして、下着を取る、借金の方に預かる、取る、そういう人がいた場合に、その人に対して、上着までも取らせなさいというふうにお命じになったと。この上着は私のものだと。あなたは夜まで奪ったままにしておいてはいけないはずだと。律法にそのように教えられている、私の権利であると、そういうふうに言うことができる。しかし上着を持っているその権利さえも放棄しなさい。自分が持っている権利、律法の教えで守られている権利、それまでも差し出すようにと。通常それは自分の権利だと。私はこの上着がなければ夜マントとしてそれを夜を過ごすことができないわけだから、あなたは取ってはいけないはずだ、そういうふうに主張できる場面であっても、もし求められるならそれを手放すように、借金のために訴えられる状況を例にして、もし下着を取られそうになったら上着もどうぞというようにと。私たちはこれをどんなふうに受け止めるのが良いのでしょうか。でさらに41節、今日のマタイによる福音書の5章の41節で問題になっているのは、人から強制されてどこか行くという場面です。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。旅の道連れを依頼される状況が考えられているというふうに言う人もいるんですけれども、はっきりとはわからない状況です。でも一緒に行ってほしいという何らかの要請、強制されるってことなんですけども、そういう場合ということだろうと思います。で古代において旅というものがいかに危険なものであったかということは想像できます。でその中で1ミリオン 1.5 キロメートル弱ということですが、その距離を出かけることに多少のためらいがあったとしても理解できます。行かないで済む選択ができたらというふうに思うのも当然です。それでも2ミリオン一緒に行くように。でこの言葉は41節では行くように強いるならというふうになっていて、強制的に行かされるという意味があります。自分の都合が無視されて立場がまるで重んじられない状況、まるで奴隷のようだと思われる状況、しかしそれを耐えるようにというメッセージです。1ミリオン行くように強いる者の願いを聞いてやるばかりでなく、その理不尽な願い以上のことをしてやるように。こんなことは我慢できないと思って当然です。こんなことなら御言葉を素直に聞くことはできない、人には自分の思いを実現する権利があるのだから、とそんなふうに考える人だっているだろうと思います。けれども私たちの主救い主イエス・キリストは、あなたにとって苦しい道であっても、それを苦しい苦しいということなく喜んで受け取るようにと勧めておられます。苦しみを苦しみとするのではなく、キリストのために苦しむ、そのことに恵みを数え、神に喜ばれるように生きるように言うのです。 主キリストは主の弟子として生きる私たちが忍耐を学ぶ必要があると教えられたのかもしれません。しかしそれは、孤独な寂しい道を苦しみながら、参りながら歩くものではなく、キリストが共にいてくださり、自分の十字架を背負って従うように、そういうふうに進めてくださった歩みでもあります。私たちに与えられる苦しみの道のりは、いつもキリストのための道のりです。私たちは主イエスキリストのために生きるからです。そしてその歩みの中で、十字架の苦しみを私たちの贖いのために忍耐された救い主のお姿を知らされることになります。悪人に手向かうことなく、右の方を打つ者に左の方を向け、下着を取ろうとする者には上着をも取らせ、1ミリオン行くように強いる者と一緒に2ミリオン行く。それはまさに主キリストご自身のお姿をそのまま映すものになっているということに気づかされます。で、最後の例は42節の、求めるものには与えなさい、あなたから借りようとするものに背を向けてはならないという言葉です。で、今日の箇所でシュエスは復讐すること、報復することをやめるように語ってこられました。で、ここ42節では、復讐を終えるだけではなく、無条件に相手の言う通りに与えること、相手を愛することが語られています。求めるものには与え、借りようとするものに背を向けないのは、相手のために自分を捧げ、自分の思いは捨てるということになります。求めるもの、借りようとするもの、私たちに求めてくる人、借りてくる人、一体どういう人でしょうか。私たちにとってその求めを聞きやすい、願いに応えてあげるのが容易な人ばかりではないはずです。それでもその人のために、その人が救いに預かるために、そしてキリストのために自分を用いるようにというふうに語られています。主イエスキリストは与えるものの幸いをお語りになられます。主は受けるよりは与える方が幸いだと言われたと、パウロが使徒言行録で語っています。自分を守ることをやめ、自分を捨てて、主がそうなさったように復讐の炎を鎮め、かえって聖霊の風が吹いてくださるのを願いつつ歩み出したいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたがお作りくださったこの世界に、私たち一人一人を置いてくださり、命を与えてこの地上の歩みを生かしてくださり、感謝申し上げます。また私たちの人生がこの地上の目に見えるもので終わるのではなく、イエスキリストが迎えてくださる天の国へとつながっていることも覚えて、本当に感謝いたします。私たちこのところで礼拝を捧げしました。天にある兄弟姉妹方とともに、またこの地上でも神様を賛美する時を備えていただき、ありがとうございます。また今日主イエスキリストが山の上でお語りになられた言葉を聞きました。私たちの思いはいつも自分中心ですし、また自分の権利や自分の思いが否定されたり、またさ、迫害されたりすれば、そのことに対して反抗したり、またやり返したりすることが当然というふうに思って暮らしてきています。しかし私たちのそういう思いを超えて、主イエスキリストが、あなたは 私の弟子なのだから新しい生き方をするようにと招いてくださっています。主イエスキリストが備えてくださる道を、苦しいことがあるとしても十字架の姿を思い起こしつつ、共に歩んでいくことが許されますようにお願いいたします。私たちの教会にこの礼拝の時を備えてくださり、また御言葉を聞く思いを与えてくださって感謝いたします。大きな幻を与えられつつありますけれども、どうか神様が私たちの願いを聞き届けてくださいますように、また託されています伝道の技に励んでいくことができるように聖霊の導きをお与えください。感染症の不安の中で多くの人が苦しみと悩みとまた嘆きの中に置かれています。どうぞ神様、このところにあなたのお心があることを思いますが、私たちがそれを正しく理解することができるようにこの時を導いてください。特に若い人たちが、困難な時代を過ごしていますが、どうか神様が一人一人を支えてくださり、健やかな歩みが許されますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人をあなたが捉えてくださり、御言葉による慰めで満たしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。